ご神君、一つ。今より何事にも方位は今つ。我が教えの昔に帰れよ。金光教を誠の宗教であると世に宣言されたような見教えである。人間の作った自然に住みかね、かっこ尺を当てたような迷信を打破せよとのご真意である。今より何事にも方位は今つと。まあ、日柄方位のことでしょうね。教祖様のご時代にはそれこそ日柄方位を見ると。それは人間、私どもが幸せになる。より良い生活を送るというのでしょうか。災難に遭わないように。そういうものを、いわゆる意味汚れというのでしょうか。そういうものを避けるというのでしょうか。いわゆる災難避けとでも言うのでしょうかね。そのために、いわば方位を見る。この方角なら大丈夫だと。まあ、神様に触らない。いわゆる難儀が起こってこないように。将来難儀が起こってこないように、方位を見ると。方角日柄方位を見るというのですね。そして我が教えの昔に帰れよとおっしゃっておられますね。その将来の幸せというのでしょうか。今の幸せももちろん含まれるのでしょうが、その幸せのために方角を見る、神様にご無礼にならないような方角を見る、日柄を見る、そういうのをやめよと、そして教えに帰れとおっしゃっておられるわけですが、その教えとはどういう教えに帰れということなのか。ただ教えに帰れと言われましても、具体的にどうしていいのかわかりません。どういう教えに帰ればよいのかわかりません。そこをどういう教えに変えるのが私どもの本来のあり方なのかを、天地金の神様は師匠大坪宗一郎氏をもって、ま、示しを教えてくださったと思いますね。いわば、天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に神頼まれたもの。それは天地日月の心の体現伝承者となれというのが師匠にかけられた神様の願いではなかったかと思いますね。しかも師匠はそれを、人が幸せになる、人が助かるということのための天の心であり、日月の心であり、地の心だと。まあ、人様々いろいろあるのでしょうけれども、少なくともこのお道にご縁をいただいたもの、師匠は愛楽に縁あるもの、そしてまた愛楽の教えをいただくもの、いわば師匠の教えをいただくものが必ずというのでしょうか、絶対的に抑えておかねばならないところ、それは天の心であり、地の心であり、日月の心、ここを目指すことだと教えておられますね。私どもが心を育てることのためにこの世に生を受けた、私どもの人生一生というもの、神様が私どもをこの世に生誕させなさったというのでしょうか、この世に私どもを生みなされたその目的、願目は私どもに天の心を、地の心を、日月の心をマスターしてくれと、体現してくれということのためにこの世に私ども、まあ生かしておられるというのか、命を授けられた とも言えなくもないわけですね。まあ他にもいろいろなことがあるのかもしれませんけれども、その中での大きな目的、目標の一つは、天の心を、地の心を、日月の心を体現させる、マスターさせるということですね。身につけさせることのためにこの世に生を与えられた。そしてだからこそ、私どもの身の上に起きてくる一切の事柄、それはこのことによって天の心を、このことによって地の心を、その、まあ、自ら行じていこうという日月の心というのでしょうか。それを体得させることのために起こっていると言って、で、と言っても過言ではないわけですね。私どもの心の中に、その、まずは、師匠が体験、伝承を神様から願われた、その天地日月の心として、その弟子である私どももまた師匠が辿られた道、天地日月の心を身につけ、そして表していこうという、その道にいるということなのですね。師匠と同じような、まあご神徳というのでしょうか、おかげというのでしょうか、まあそれら一切のものやはり同じようにいただいていきたい、師匠に連ならせていただきたいと願うならば、やはり私どももまた師匠と同じように天の心、地の心、日月の心を身につけようという、そこに精進をさせていただかねばならない、そこに焦点を当ててのことでなければならない。何はなくとも江戸紫でしたか、何かもう随分昔の昭和の頃の宣伝文句にありましたが、それこそ何はなくとも天地日月の心というのではないでしょうかね。師匠のまたの教えの中に、思い出すようじゃ惚れようが薄い、思い出さずに忘れずにというのがあります。これは何かのお歌の一部ではないかと思いますが、さあ天地日月の心、さあここで天の心になろう、ここで地の心になろう、日月の心を、実意な心を行じていこうと思い出すというのではない、それこそ思い出す、あここは泥の心だな、あここは地の心だな、あこれは日月の心だなと思い出すようでは惚れようが薄いというわけです。思い出さずに忘れずに、それこそ思い出すというのではない、もう四六時中その天の心、地の心、日月の心に使っている、四六時中さあここでどこで天の心を出そうか、日月の心を出そうか、地の心を稽古しようかと、まあある意味虎視眈々と成り行きを見つめているというような私どもになりたいものではありますね。師匠は天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心だと、そして日月の心とはお天道様やお月様の運行が、それこそ今日はきついから休もうとか言われることはない、日月の運行、性格無比に、それこそ実意な心だと教えてくださいますね。それがさらに今朝もう一ついただきますことは、天の心とは 人の助かりを祈る心だと。知の心とはもちろん受けて受けて受け抜く心ですけれども、それはその働きを成り行きを神様のお働きとして受けていく心だと。ではどういう心を持って成り行きをいただいていくのかということなのですね。今朝いただきますのは、それこそさあこの成り行きをいただくことによって幸せになるぞ、この成り行きをいただくことによっておかげになるぞといういただき方からもう一歩進んで、この成り行きをいただくこと、この成り行きが神様の願いが成就することのための成り行きでありますように、成り行きを願うということがあります。師匠は成り行きを願い成り行きをいただくとおっしゃっておられましたが、ではどういう成り行きを願うのか。人が助かることにつながる成り行きを願うということなのですね。今日いただきますのはですね、もちろんその手前もありましょう。私が幸せになりたい、そのための成り行きを願うということもありましょうけれども、もう一つ向こうの、それは天の心をいただいて、つまり人が助かるということを祈り願う、そこから来るところの成り行きを祈り願う、この成り行きが、この成り行きを通して人が助かる働き、神様の願いが成就する働きともなりますように、そういう成り行きをいただかせてください、そういう成り行きの展開になりますようにと願い、そしてその成り行きを人が助かるためのこととして、神様の願いが成就することの一環として受けていこうといういただき方ですね。そういう心が育ってこなければならないというわけですね。ただ単に私が幸せになることのために成り行きをいただこうというのではない。人が幸せになる、人が助かることにつながる成り行きとして、そういう人助けの神様のお働きの一環としての成り行きとして、その成り行きをいただいていこうというわけですね。ですから泥の心が単に黙って受けるとか収めていくのではない、その収めることが人が助かることにつながる、人が助かる働きを神様がなさろうとしておられる、そのことにつながるものとして、いわば天の心の一環として泥の心で受けていく、その泥の心の発露が天の心に含まれてくるというのでしょうかね。そういう、心が育ってくる、そういういただき方ができてくるようになるということですね。しかもそれは私どもがそう発願するということでありましょうから、これがまた日月の心でなされていくということでもありますね。とにかく師匠にかけられた神様の願い、それは天の心、地の心、日月の心の体現伝承であり、そしてさらにその弟子たちである私どもにかけられた神様の願いも、またやはり天の心、地の心、日月の心の体現伝承である。それは人が助かることのために、神様の人を助けようという願いが成就することのために、その天地日月の心になること寛容だと いうことなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。